こんにちは。半ばの癒しの気持ちです。本日は借り物と題しております。借り物というとですね、人の物を借りる、人の風を借りる、人の、お金を借りるなどあるんですけど、この借りるというのはどういう意味かというと、自分自身ではない、自分の本体ではないんだという意識です。自分の本体ではないというところを借りているというわけです。例えばお金を借りているのであれば、お金っていうのは、借りているというのはその自分の資本ではない、売り上げではない。いつか返さなければならないというか、そもそも自分の内側にあるものではない。で、これっていうのは一つの例としてですけど、私自身は多分借り物がとても多かったんだと思います。自分というものの評価ですね。私ってこんな人だって評価あるんですね。どんな方でもね。その評価が自分の思ってるものとずれている、全然違うというか、これは誰か一人だけだったらそうなんだったら、それはその人の見方なのかもしれませんけど、こぞってですよね、お付き合いしている方、こぞって自分への評価が割れてる、まちまちだ。これは何なんだろうか。ある人はこういう人、ある人はこういう人。自分のことです。あなたは。これは何なんだろう。これみんながこぞってという場合は、自分自身に原因があるという可能性が非常に高いよ。では、自分自身の原因って何だったんだろう。考え直してみたか。気づいたところですけど、やっぱり自分はやっぱ借り物が多かった。その血肉にするって言い方ありますよね。その学んだことを血肉にするって考え方があるんですけど、自分の場合は、本体、自分の本体に導入していくっていう言い方は、左右でき、座右の本棚みたいな、自分の本体ではなく、引用してくる場所。自分自身じゃない、ちょっと外側にある。でそこの部分を、木下さんってこういう人だって言ってもらえる。でも、それは自分からしたら、横にある本棚の借り物の部分なんだな、っていうところだったんですよね。では、さて、自分自身、本質っていうことを、いろいろ考える人が多いと思うんですけど、要はね、その借り物でない、本体の本物の反対をだから偽物だと考えるから難しくなるでしょう。なのでここではですね、ここでは本物の対になる借り物としておきましょう。で、この借り物の部分をだから自分だと言われると、それって一体誰のことなんだろうかってしまったりする。それ自分で借りておいてね、自分はそう思いがちだと思います。で、例えば、資格試験が好きな資格試験マニアという方がいて、それを例にとってきた。その方々って何かな、その試験に合格するまでの知識が義務っていうのが、借り物で止まってしまってるわけです。で、実際自分で実践してね、生活に取り入れていくというか、毎日の仕事にするっていうだったら、本当、資格に合格するなんていうのは、スタートライン。最初の、入り口に過ぎないんですけど、入場口に過ぎないんですけどね。でも、そのいろんな入場口だけを、道のりだけをね、入り口まで、導入部分だけ、つまり借り物で終わってるってことです。それは、その人の本体ではない。その段階で。自分もそうですね。だから、自分のやっぱり本体もすごく自信がなかったから、いろいろ借りてきて、よく見せようとしてたんではないでしょうか。 借りている部分すぎなかったね。どう聞くか。まあ、借りている部分がものすごく多かった。まあ、やっぱりね、その、自分のものではない、富ですよね。そういうものに囲まれてしまっていると、つまり、富さえあれば、いろんなことができると錯覚をしがちなので、錯覚をして、では手っ取り早く借り物をすればいいの。借りてきて、それを羽織っていれば、それなりに見えるのではないか。まあ、手っ取り早く成り上がっていけるのではないか、みたいな、そういったようなところがあったんだろうなと思います。結局、その借りてるものを自分の本体に入れるか入れないか。結局、それは借り物でした。だから、それを自分の身内に入れようかなってことは思わない。そこを思って取り組んできたわけではなかった。その着手する。そこと、まあ、コンタクトと繋がろうとするってことも、だからなんかの借り物にしようとしてるだけだと、本当に身内としてね、やっていこうという、お付き合いしていこうということではなかった。だけど、私と触れ合う方々というんですけど、借り物でしかない部分を指して、まあ、あの方はこういうことだとおっしゃる方が当然のことだと思います。やっぱ借り物が好きな人というのは、自分に自信がないから、そちらの方が感じますよね。その借りて、羽織っている上っ張りの方をやっぱ強調しますよね。借り物が好きな人。まあ、自分もそういうところがあったんです。で、自分自身の本体が何を言ってるかっていうのは、あんまり見てほしくなかった。なのに、いざ人からその自分の本体ではないところを、借り物の部分も、あなたですよねって言われる仕方がなかったかな。気づきにようやく至ること。で、まあ、この借り物というものの、この自覚がない、どんな。なんか、いろんないいことを言うんだけど、言うだけであってできないという人は、借り物の分も大きいんだけど、借りているだけで、自分の中に導入していないんだから、やろうとしたら実際できない人が多いんでしょう。結局、まあ、借り物止まり。そして、まあ、自分もちょっと前までですね、本当に自分の本体ですよね。本体の部分に全然自信がなかった。本体の部分に全然自信がなかったんですよね。だから、やっぱり、まあ、粉飾をするというんですか。よそから借りてきて、自分こういう人間だという、上辺だけをよく見せようとする。で、なおかつ、そのことに自覚がなかった状態だった。自覚がないと、だから、実際の自分の本体としてできることとね、できないことって、分別がつかないわけです。とすると、やっぱり、あれできないぞってことになります。でき、わか知ってるはずだったのに、実際やろうとしたらできないな。あるいは、実際そこの団体の中にいるはずなのに、全然その団体のことわからないな。今でもそこに所属しているという、まあ、上辺だけが欲しくて、実際そこに帰属していなかったのわからないわけです。どんな場所かなって全然わからない。そんな困難に奇妙な症候群は、実際はとても簡単で、つまり、まあ、借り物ということ自身に後ろめたく思っているかとか、なんとかで自覚できてないとかなんです。まあ、かなり、まあ、初歩的な解釈ができそうですね。 まあでもこれってだから私個人だけのことでもなくて、社会全体にそういうとこあるんだけど、借りている部分と本体の部分と、なんかなかなか分別がつかないところがある。そうすると、だから、自分って何だろうっていう問いで、だから、得てしてその、希望的観測を引き起こしがちなんです。深い問いと言うけれど、本質という言葉を聞いたときに、それはだから瞑想をしたり、深く考え込んでして何をするかっていうと、うまくその借り物と本物の部分を判別できるのならいいんですけど、そうでなくて、こう、なんだろう、妄想をもっと強くしているのかな。自分が元来こうだったらいいのかなっていう、妄想を突き詰めていくみたいな方法。妄想も大切なんで、ただ、ここで必要なのは分別の方法ではなくて、その借りている部分を分別する。私って心ない人だったのかな。それほど帰属しているはずなのに、なんでこの帰属団体にいるのか、わからないんだろう。想像できないんだろうって。すごくシンプルなこと、つまりそこに帰属していること自体が借り物であったとしたら、それはもう実感できないです、ね。その一員になるとですと。それを考えたら、私自身だったら、例えば、かなり早い段階から始めてますよね、私の場合はね。だから、本当に行きたかった学校ではなくて、なんだろう、そのステータスだけを借りられたらいいんだって。そういうところがあったんです。だから、そこに行かなかった自分だと思うかどうかで。まあ、でもね、実はもっと、シンプルに借り物ということは、言えそうです。まあ、さて、まあ、だから、ここまでは、だから、借り物というもの、難しさ、困難さをお伝えしていたんですけどね、やっぱり、まあ、借りることを、から分別を持って借りることができた。うまく活かすことができると思うんです。そしてね、だから、何を借りてるかがわかる。自分の本質っていうのは、だから、いわゆる自分だと思っているものから借りている分別して引き直したら出てくる部分っていうことです。そう考えたらね、こう自分の本質をね、捉えやすくなる。で、だから、ある人はこれを引き算と呼んでるんですよね。引き算。借りている部分を引き算すれば、だから自分の本体が、ちっともその借りること自体は悪くはない。みんな助け合って生きてるって、貸し借りもありますし。けれども、その分別ができなければ、自分がわからない。だからなぜそうなるかっていうと、借りているということに対する善悪感があったんでしょう。だから、借りていることへの罪悪感、というものも自覚をして、分別をしたらいいと。そして自分の本体としてできることとできないことが分かる。で、借りていてそれをこう受け渡しをするという仕事をしてもいいんですよ。ただ分別をして、で、自分の本体としてできることということと、分別ができれば、こう共存していけるな。なので、その切なくなったことですよね。自分とはこういう人だけ、自分の評価、自分への評価、全く親しくしているはずの人からの評価もずれているとか、そしたら自分自身が、あなたご自身が、借りている部分の自覚ができていない。とはかなり大きい。それはもう、だから、三レイヤーですね。思考潜在、現在の、ね。三レイヤーからも呼べる。ね、その、 こうありたいから何かを借りてるってことが大きいかもしれない。さて、私がだから借りていたかったことは例としてありましたね。やっぱりそれはやっぱ風ですよね。やっぱり勢いの良さを借りていたかった。それから賢いイメージというものを借りていたかった。だからそういったものを借りることによって、要領よく魔法の夢に渡っていけたらいいな、という感じ。でも、ま、その、借りているだけであって、自分の本体には何もないんだ、みたいな、虚無感がちょっとありました。ひょっとして、だからその借りている部分を一旦引き算してみたら、その残っている自分なんて何もないんじゃないか。まあさて、ここ数ヶ月はその引き算をやってみたところですね。ああ、自分ってここら辺だな、ここら辺にいるな、ということが思い出すことができた。で、まあ、その、少し昔ですね。だからそこの自分の本体に対して、だから人間好き好きですから、いまいちそれだけでは良いイメージを聞いてる。良いイメージをもたらせなかったから借り物にしたくなったんだな、その歴史的経緯を思い出すことで自分自身。ただやっぱり自分の本体ってここら辺だから、やっぱりできる軸というのはここら辺だなっていうのを引き算したら思い出すことができます。やっぱこっちの方がしっくり。まあ私自身の例になってます。とってもだからいっぱい課題を与えられて、でもその課題に対して、時間、期限時間内、なんとか答えを出さない。本をたくさん読むんですけど、確かに本をたくさん読むことで、まあ、勉強にはなるんです。ただやっぱり、こう、それに関して今の自分自身、答えが出しきれないなという時があっても、答えを出さないといけないので、タイムリミットがありますから、提出期限がありますので、なんとか借りて借りて、答えを出さないといけない。その、やっぱ罪悪感からですか、借りてきたこと自身をつい忘れてしまう。まあ、アメリカの大統領です。若い頃。引用注釈をつけて、そのまま引っ張り出して、教説を疑われてしまう。まあ、解雇されていました。といったような状態になるんでしょうね、だから。人は、だから借りてきたものを、自覚できていればうまく活かすことができるってことなんです。だから、こう、レポートや論文では注釈をつけないっていう。自分の本体で、論文だったら論文の本体が分かりやすくなるように注釈をつけないといけないし、断りもなく、そのまま、模写をしたら、それは表説になってしまう。で、それ自分の心の中にそれが起こっているとしたら、だから、あれ知ってるはずなのにできないな、って、まあ、なって。疑心暗鬼になってしまうんですね、そしたら。自分ってこんな頼りない人間だから気をつけていけないといけないのかな、ことになってしまいますから。で、あったら、だから借りている部分を自覚して、で、自分の本体も、まあ自分軸と言われてるんです。実際自分が賞味できる範囲がここだって、ここからあとは借りている部分だなと。いうことが自覚できればうまく行動できる。借りている部分に自分軸があるからね、錯覚をしてそこにこう力点を、力をかけるとブルワッといってしまいますよ。だってそれ借りているだけですから、そこに軸走っていないんです。そこに力を入れたらこけてしまいます。だからこう自分って怖いやつだなと思ってしまう、しますよね。で、 では、その人間関係にいたらどうかっていうと、やっぱり自分軸の方ですね。やっぱこちらを強調していく方がいいんだよね、これから。なるほど、その、借り物で装う方が、短期的な人気は得られるかもしれない。ただ、それと自分自身の評価が構築できないんですよ。やっぱ評価がまばらになってしまうし、実際仕事を頼まれてできないってことになりかねないんですよね、それ。自分の、だから、軸を見据えるってことですね。やっぱり必要なところに。でね、この借りている部分と実際賞味の部分を分別できると金銭的にも良くなりますよね。実際だから自己投資をすると言っても多いの結構なんですけど、借り物ばかりの自己投資とやらをするとどうなって借り物が膨れ上がっていってしまって上辺の装飾ばかりは膨れ上がっていってですね、結局こうできることが伸びていかないんですね。そしたらいざ頼られてできなくなってしまって、例えば期待だけが膨らんで、よくても期待だけが膨らんで、悪くするとそもそも期待も膨らまずでコストだけが増大していって大変な財務状況になってしまってる、ね、それを自覚になって、簿記とかもだからそこの分別があるんですね。売上と申告とね、借り物の部分分別がある、できるというのは、そういう現象にもなる。現象にもないし、実際それ財務資料で設定するもの。で、まあ、この借り物理論ですね。自分のセルフイメージの中で借り物の部分どれぐらいあるか、自覚をしたら自分軸が座るっていうね。と私は発見をしたんですけど、まあ、これに関して、心理学にまあ、触れた程度ですけど、心理学やカウンセリング理論の中ではあまり強調されていないと思います。終焉にある。ただ、その自分自身ではない。他人から見たらそこも含めてあなたに見えるという。これからはだから、覆っている終焉というよりもあなた自身、自分軸をまあ恥ずかしがらず、どうやって見せていくかで。もちろんだからそれが正味に、正味に見せるのはやっぱ恥ずかしいと思うんですね、やっぱり。なので、少しずつでいいと思いますけど。でまあ、借り物というのを否定しすぎるから逆に借り物と何ですか、つかめる。で、そして、まあ、借りないと、この世の中は回っていきませんと。ね、借りるということに関してね。よっぽど教えてもらった経験がない。お金というのも、いいな。よっぽど教えてくれない。なんか、お金っていうのはようなものなんですね。次元としたものの次元で。でお金の貸し借りとは物の貸し借りとダメだと思うんです。で、その、まあ、貸し借りということは、やっぱりこう自分自身のものもあるし。借りているだけのものもある。でまあこの借りているだけのものというのは悪くはないよと、借りているものとして活用すれば、ただ実際できるかというとそうではない。でそこにちょっと力をかけたら倒れてしまう。でもこの心の問題というのはビジュアル。具体的に考えようとしないから分かりづらいんだろうなと思います。 まあね、恥というものと関係ありますけど、こんなに自分は多くのものを借りてるのに気づいたら、やっぱり恥ずかしい。なんて自分ってちっぽけなんだろうな。まずその恥ずかし、切なさというか、大愛みたいなものから、ね。まあそんなね、まあ、切ない寂しい思い。とともに、だけど自分と本体の軸はここら辺にあるなと気づいたときの安心感って大きいです。まあ、変な心のざわめき。もう静かに。まあ、確かにここ重心が通って、ちゃんと立っていられるな。すごい安心感。彼らが借りているというのはどんな感じかというと、建物というか、1階部分が抜けてる感じで、2階、3階だけ乗ってる。まあ、例えですね。でもし、その、1階が抜けている部分にぐっと力を入れたら、こう、折れてしまうねって。でも、きちんと柱の上に力をかけてあげる。だいぶ強いと思います。というところですね。そういった時に、重力に育まれておりますので、私たちは惑星に住んでいますよね。獲物で考えたらとても分かりやすい。借り物もちっとも悪くないのかな。そんなその建物の建柱だけだから、なんて貧相な建物でしょうね。実際支える力はこう、柱や梁によって成り立っていますが、きちんと内装までついていないと建物になります。だったら借り物が悪いかって、ね。ただ、装飾の部分に、こう、力をかけても支えきれない。これがいわゆる、だから実際にできるわけだったので。けど、この社会のつながり付き合いによって借りることによってつながることができるんですか。だからその風景としたら、それぞれ活用できるんですね。その自分の本店で、借りてる部分。本だってそうですよね。だから、すごくいい本店で借りている状態の方がいい。やっぱり買った方がいい。といったところでしょう。まあよく大学とかですとね、すごい長期間借りられてる本があって、長期間借りるのは、先生とか2世とかですね。でも、まあ、そんな人だったら買ったらいいのなって思わなくはなる。ただ、まあ、その長期間の貸し出しを見たら、やっぱり重要な本なのかもしれないなって。むしろ、まあ、借りれない人が興味を買う。あ、でも面白いですよね。教授さんの方が長く借りてるシステムは面白いです。そんなに借りるんだったら、やっぱり買ってもいいかなとは思います。まあでもそうですね。偉いですね。先生というのは。より多く借りてるのかもしれない。だからこそ偉大なのかもしれない。人の力を借りれるから、多くの知識になると思ってます。なので、借りてる部分の自覚ができればね、うまくいくのではない。ね、経済的にも心理的にも。でも、ま、この借りているということが、ね、今の現代社会、禁忌のように、自覚したくないという風潮になってしまう。まあ、そこをまあ、すっきりさせることができるなと。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。